TBS Podcast。エレカタの決意。エレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
もう今回の本放送は
すごかったですね。
ねえ、
うん、
私一回死んだのかもしれませんの書籍の、
はい、
発売を記念してというか、うんうん、そのヒットを祈願しての、
うん、
TBS マラソンを勝手に開催という、
そうですよ、はい、
独特の回になってますんで、
富岡さんが ね
一人でね、
そうです、ディレクター島田に言われ、
うんうん、本当に放送中1時間ずっと走り続けるっていうね、
そうなんですよ、で片桐さんも走り続ける、
視察に行ったんですよ、そのまま一緒に走ってしまいまして、
ね、ちょっと今だから体力的にね、
はい、
ちょっと疲れてます
ね、疲れちゃったよね
確実に疲れてますね、
ぜひねラジコで聞いて
ください、ね、聞いてください、よろしくお願いします、
そうですね、僕もこっちの現状よく分かってないですからね、
そうね、半分以上いなかったから、
ね、そうですね本当にそんないなかった
そんないなかったと思います、
本当に20分ぐらいだと思ったら違うんだね、
はい、そんな中メールが来ております、はい、エレカタネームエレマガマレーシア支部ですね、
はい、はい、ありがとうございます、
先日落札いたしました、エレカタとデジタルアートで作成された作品、受け取りました、
お、ありがとうございます、
ね、このデジタルアートで3作品
を我々が
1作品ずつ作ったんですけど、
はい、
全部そのマレーシア支部さんが全部買い占めていただいた、
ありがとうございます、本当に
セットだからね、コンプリートしてるからね、
コンプリートです、かけることなく、ね
所属している会社の東京営業所に受け取りをお願いして、うん、マレーシアにいらっしゃいますから ね、
ね、
1月17日に受け取りの連絡がありました、
なんだろうと思うだろう、
ね、お三人にご提案なんですが、
はい、
この作品を燃えろコントの人を行う会場に展示していただくことは可能でしょうか、
ああなるほど、
全然いいんじゃない、
あのよく美術館とかでね、誰から借りてきたって名前出してね、
はいはい、私はまだ日本には帰れませんし、
そうかそうか、
マレーシアに送ってもらって破損でもしたら困るので、
うん、
しばらくそのまま箱に眠ったままとなってしまいます
確かに。
せっかくの作品が誰にも見られないのはもったいないですし、
うん、
燃えろコントの人を見に来るエレカタファンの中には作品を見たいと思っている方もいるかもしれません、
なるほど、
はい、ですのでこの作品を燃えろコントの人で皆さんに見ていただくのが三方よしとなっていいのではないかと考えました、
ありがとうございます、
そこまで考えてくれるんだね、
まあ、もしくはコント内で邪魔にならないように使用していただいて、
ね、
もしよろしければ事務所の方に作品を送付いたしますのでご連絡をお願いいたしますという、
あ、
確かにいいかもしれない
ですね、ロビーとかにね、
うん
うん、
こっちのスタッフが壊しちゃうって可能性もありますけど
ね、それは私がくっつければいいですね、うん、
あ、くっつけられる、修理できる、そうそ
う、本人だからね、アーティスト本人だから、
あ、いいですね、うん、じゃあ、うん、もしあれでしたらね、マレーシア支部さんが、
うん、
いいというのであれば、ね、それもあれでしょうね、
ぜひぜひ
着払いで、
はい、見ていただきたい、
の方に送っていただければ、
そうですね、
じゃあ展示させていただきます、
ありがとうございます、
提案していただいて、ね、もう何から何まです
いません何から何まで本当
展示することでね、また
そうね、
欲しくなる人もいるかもしれません、
ね、中にはね、
そうですね、
いるかもしれませんね、ぜひぜひ、もうそれも含めてね、皆さん見に来ていただきたいので、燃えろコントの人 ね、 チケットね、
あと2週間ですから、
ああもう2週間です、
2週間後にはもう劇場入りですからね、
なるほど、
健康で入れれば、
ね、本当ですよね、
開催されると思いますよ、
うん、もうなんかひしひしとね、すごいですもんね、
数が
ね、
いやものすごいスピードでね、
ね、バイバイゲームですよね、週
芸能人がかかるっていうテンポがバババってね、
そうだね、
片桐さんもね、
まあやってるからね、ドラマとか
も
ね、
ドラマ中で、
うん、
ドラマはとにかく早く撮ろう早く撮ろうって今なってて、
あ、まあね、
誰かがなっちゃう
と、そうだよね、大変だもんね、
今1話しか終わってない、あ、今日2話なんだけど、うん、
はいはい、
7話とかもう飛び飛びで撮ってんのよ、逆に俺これかかったら撮り終わっての3話は撮り終わってなくてみたいな、
その話数がね、
そう、すっごい大変なこと、
いや大変だね本当に、まあでもこれは
やるしかないからね、
分かんない
もんね、どうすることもでもとにかく撮るだけって感じです、やり方もねやるだけってことだから、
そうね、
かからないようにもちろん注意はするけどね、
うんうんうん、なのでちょっとぜひ皆様はあのチケットをね、あの買っていただけると、ね、
無理のない
幸い、本当にね、いろいろ不安もあるでしょうけど、
ね、
はい、すいませんがよろしくお願いします、
ラジオの火をね、灯し続けてほしいです。
灯し続け
てラジオの火を消さないでほしいです。
ラジオなんだよな、絶対。
ラジオ界
しょってんだよね。
テレビ界、ラジオ界のね、うん、火を。
疲れてますよね。何しろ。
マラソンしちゃったから。
そうね、しょうがないね。さあ、それではこちらのコーナー行きましょう。
俺のランキング。
はい。
俺のランキング行ってみたいと思います。
はい。
ポッドキャストネーム死に損ないのマギー、うん、俺の性癖が決定された出来事ベスト3だ。
あ、
なるほど、あるだろうね。
ベスト3あるんだ、3個あるんだね、
ここで。
うん、
薄々あったのかもしれないけど、うん、
第3位、保健室で泣く女子生徒。高校の時授業をサボり保健室に行くと、うん、同じ学年の女子がものすごく落ち込んだ顔でいました、
うん、
僕はなんかあったのと聞くと、急にその女子生徒がボロボロと大粒の涙を流しながら泣き始めました、どうやら前日に彼氏と喧嘩しただけらしいんですが、
うんうん、
その涙が我慢できずボロボロ泣く様子にエロスを感じてしまい、
なるほど、
その日から泣いている女の子に若干興奮するようになりました。
やめて、あんま良くないよ。
ちなみに嫌がって泣いているのではなく、感情が溢れて泣いてしまうところに興奮するので、
う
れし泣きでも悔し泣きでも、興奮しますと、
なるほど、
感情が溢れてしまえばいい。
そうか。
第2位、日焼けしやすい彼女。高校で初めてできた彼女はソフトデニス部だったんですが、もともと色白の彼女はめちゃくちゃ日焼けしやすく、夏休みの部活で真っ黒になっていました、その子の素肌の白さと真っ黒に日焼けした部分との肌の色の差がとてもエロく、また彼女がはっきりとしたメイクをするタイプだったので、結果的に黒ギャルが好きになりました。
あ、これは確かにね。
第1位、椎名林檎本能のミュージックビデオ、
うん、
有名なナースのコスプレをして、
ガラス割れやつだ、
ガラスを蹴破るという前編通して妖艶な雰囲気となっています。またマイクの持つ際の指のしなやかさもポイントが高く、あのミュージックビデオを見てからナースというものに対しエロスを感じてしまうのは僕と同じ世代なら理解してもらえると思います。
椎名林檎きっかけで、
なるほど、
定番ですからね、ナースは ね、
でもね、エロの定番ですよね、うん、もう、うん、AV が始まったより前からあるかもしれない。
いや、どうだろう、
だからその
どうだろうね、
あの何ロマンポルノとか
昭和の
そうでしょう、う
ん、時もあんのかね、
あるでしょう、
ナースもの、
うん、
って言われてたのかな、
ナースもの、
うん、
くのいちもの、
外国、
くのいち
ね、 くのいちね、
民法上場、
うんうん、
スパイものとか、
あ、
うん、やら藤子みたいな、峰藤子みたいな、エロい女スパイって何が始まりなんだろうね。
007とか
ね。007ね、そうだね。
映画ね、
うん。
ラジオネームリンちゃん。リンちゃんオランダ？
オランダいんの？
わかんないです。リンちゃんオランダ
って。オランダ。
去年、お、急にオランダに引っ越した俺が。
すげえ。
俺何してんのオランダで。
すげえな、うん、リンちゃん。
街で目にした変な日本語ランキング。
ああ、いいね。
あるだろうね、そういうのね。
すごいね、オランダいるんだ、今、リンちゃん。ありがとうね、リンちゃん。
ね、ポッドキャスト聞いてくれてるんだね。
第3位、ミッキーマウス。
っていう字？
アムステルダムで横断歩道を渡っていると、私の横を早足で通り過ぎた男性の背中に、
うん、
後ろ姿のミッキーマウスと、
うん、
その上にカタカナで、ミッキーマウスと書かれていた、
うん
うん。
めちゃくちゃ見たことのある明朝体だった。その人はオーバーサイズ気味のラグランシャツを着ており、
うん、
クラッチバッグを持っていた、
うん、
ニューエラのキャップと大きなヘッドホンがよく似合っている、
はあ、
カタカナ以外は全部おしゃれだった
んだ、ね、
あれもありかもと思って
しまう。いやいや、かっこいいんだろうね、カタカナ、ね、
カタカナおしゃれだった、
ね、
第2位、
佐藤柏が来て、
高圧電流注意、触るな火傷すると書かれた T シャツ。
ああ、かっこいい感じする、
うん、海外から見たらね。
黒シャツに蛍光グリーンとイエローで文字が書かれていて、電線から稲妻が出ているデザイン。
本当にそうなんだね。
日本語は間違っていないけど、自分で言うなよと思い通り過ぎた後笑ってしまった。第1位、マスク。変態と書かれた。
嘘でしょ。
変星体って書かれてるんですけどね、と書かれた、おそらく万ガタロウ先生リスペクト黒マスク。
そう
な
の、職場の同僚がつけていたので思わず、
そうか、
そのマスク面白いけどどこで買ったのと聞いたら、アニメフェスで買ったんだと言われた。知らなかったが、オランダでもアニメフェスが毎年行われているらしい。彼は他にリアルなクマになれるマスクと魔法少女ですと書かれたマスクを買ったらしい。
買ったんだ。
変星した
い。魔法少女の方も見てみたい。
確かに。なんかアニメのエロいやつ変態って言うもんね、海外で。
へ
え。そう呼ばれてんだって。
へえ。世界語になってるの、変態っていうのがね。
十八禁みたいなやつね。
面白いですね、エロアニメのジャンルとか、エロアニメ全部を
かな、わかんないけど、日本的なもんかもしれないよね。陰
獣、陰獣系？
いや、わかんない、そのうろつき同士みたいな。知らねえんだ俺。
陰獣学園、陰獣学園の方、
陰獣学園、
御堂美子の方、
ちゃんと読んだことないんだよ、片木さんくらいでちゃんと読んだ
よ、触手がね。
やっぱそれはグッときたの。やっぱ
あれやらしいと思ったね、びしょびしょの触手が女の人に巻きついていって、一瞬しか嫌がらないんだよ、体が正直だから。
それは
そのだからびしょびしょのところがそれに触れた女の人はもうすぐ気持ちよくなっちゃうっていうのは、
もう受け入れちゃうんだね。
そうだって、もうだって体を持ち上げちゃうんだから。
まあそうね、
うん、腰あたりから出てくる触手。
宇宙人なの、
わか、悪魔みたいな、よくわかんない。陰獣だよ、だから陰乱な獣。陰獣。
あ、やっぱそれがグッときちゃったのね。
ウェドガーランプの小説だよね、陰獣って元々ね、
はいはいはいはい、
で俺の陰獣はあっちだね。
俺の陰獣、うん、
ビジュアルが全然ウェドガーランプの頃よりも全然進歩してるから。
いいですね。
ラジオネームシカウマですね、皆さんこんばんは。ということで、俺の世の中狭いなと思ったベスト3、
はい、
3位、初めてのモデル。
お、
私はフリーでデザイナーをやっているんですが、10年ほど前、当時いた広告代理店で着物を着たモデルを起用した安全啓発のポスターを制作することになりました。
安全啓発、
ファッションモデルの方とお仕事をしたのもオーディションをしたのも初めてのことで、とても刺激になりました。雑誌ミーナのレギュラーだったモデル C さんの可愛らしさも手伝って、お客さんからは例年より売れましたと好評でした。
なるほど。
その後、美容院に行った際、
うん、
今もずっと切ってもらっている美容師さんに、この前初めてモデル撮影したんだよと興奮気味にポスターの画像を見せたところ、うん、あ、 C じゃないですか、僕担当ですよと彼がセットした写真を何枚も見せてくれました、
うん、なるほど。
たった一人名前を覚えたモデルさんが、うん、まさか同じ美容師さんに切ってもらっていたとは。
なるほど。
世の中狭いなと感じました。
いいね、美容師さんの交友力ってすごいからね、
うん、ああそうなの。
本当によくあるよね、
この。
2位、イタリアと日本と SNS、
うん、
2019年の年末、
うん、
知人のお誘いでデザイナー同士の飲み会に参加することに、
うん、
そこで日本語がペラペラで超絶イケメンのイタリア人イラストレーター、
うん、
A さんと知り合いました、
うんうん、
作品も素晴らしく、そこから半年ほど経った2020年の夏、
うん、
友人の会社からウェブサイトのデザインを依頼された際に、
うん、
今回はイラストで行きたいんだと言われたので、
うん、
A さんに声をかけて、うん、一緒に制作することに、
うん、
コロナ禍にあって全てリモートでのやり取りとなりましたが、仕事も順調に進んで無事納品となりました、
うん、
それでサイトがオープンされた当日、 Facebook でこんな仕事をしましたと A さんをタグ付けして書いたところ、
うん、
エレカタライブを一緒に行ったことのある大学の後輩からこんなコメントが、
う
ん、A 君知り合いなんですか、彼私の父がイタリアに赴任していた時の日本語の先生なんです。その投稿のコメント欄で A さんと後輩は再会となり、
うん、
落ち着いたら3人で飲みましょうという話になりましたが、
うん、
どこで誰と誰がつながっているのやら、世の中狭いなと思いました、
まあ、
うん、1位、 南極にて。
え、すげえな。南極行ってんの？
私の叔父は大学卒業後から定年を迎えるまで、うん、地質調査船に乗って無線使用していました。年の半分は日本におらず、主に南極やハワイ、オーストラリア、南アフリカなどに行っていて、
すげえ、
南極の氷やコアラのぬいぐるみ、サメの歯の標本、ニューワールドと呼ばれる地域のワインなど、
かっこいい、
いつも様々なお土産を我が家に持ってきてくれました。
嬉しいね。
そしてまだ叔父が現役の頃、自分は大学に入ってサッカー三昧の日々を送っていました。学内のチームでは飽き足らず、週末は付近にある研究所のサッカー同好会に入って地域リーグの試合に参加したりも。
すごいね、活発。
そんな折、叔父の口からふと所属する研究所の名前が出たので、今そこでサッカーやってんだよと話しつつ、あそこの人たちが船に乗ってるんだなどと思ったりしました。そしてある時、チームの選手兼監督の T さんと試合前に雑談をしていると、ふと T さんの口から今度出張なんだよねと、叔父の乗っている船の名前が、うちの叔父が無線士やってますよと言ったところ、 T さんもびっくり。後々知ったことですが、 T さんは地質研究者の権威で、サッカーでしか接点がなかった自分はつゆ知らず、その数ヶ月後、南極から帰ってきた叔父からは、船のお風呂で T さんと話したよと言われ
わあ、すげえな。
T さんからもおじさんと話したよと言われました。南極の海の上のお風呂でおじと監督が自分の話をするって一体どんな状況なのか、
すごいね、
世の中狭すぎると思いました。そんなこんなで人生面白いなと思う、俺の人生。
そういう映画持ってる人
かもしれないね。世の中狭いなと思ったランキングでした。
いろんな人つなげる仕事なのかもしれない、デザイナーだし。
でも南極っつうのはすごいね。
すごいね。
あ、
もともとのおじさんが、そういうおじさんがいるっていうのはすごいもんね。
ねえ、面白いね。
偶然世の中、あ、この人と俺がつながってるっていうのはね、
気づけるっていうのも嬉しいしね。
確かにね。
あげましょうか、これね。
あげましょう。
あ、確か、鹿馬さん、
はい、ステッカーの方、ね、送らせていただきます。ということで、あなたの勝手なランキングを送ってください。あつさきは elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 俺のランキングのコーナーまでお願いします。さあ、そして書籍の予約も始まっている私一回死んだのかもしれませんですが、楽天ブックスでは秘別ランキングで1位を獲得したりと好調ということです。ライブ会場で販売する予定なんですけども、皆さんぜひとも予約の方も ね、
ちょ
っとしていただいて買っていただけたらと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ということでございましてね、こちらも一応募集だけはしておきましょうかね。宛先は elkt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いいたします。さあ、今日はここで告知いきましょうかね。
はい、はい、まあ、なんといってもコントライブがね、
そうです、
2月9から13まで、
すぐです。
銀座の白銀館であります。
はい、
こちらが E プラスで発売中。
うん、
全席、まだ取れると思います
よ
ね。
あ、頼みます。本当に。
ぜひ皆さん見に来ていただければと思ってます。
配信もございます。
2週間後にはね、本番という。
そうなんですよ。
すごいですね。
すごいね。すぐだね。
すごいね。
現実味がないですね。
まあなんかね、なんかちょっといろいろとね。
また、でもその、これ来てほしいですね、馬鹿さんも。
まあね、配信とかね、
一緒にライブ来た友達と会った
わけですから。本当
だよね。ぜひぜひ。
これをね、きっかけに再会。
そうよ。もうおじさんも、もうね、現役じゃないんでしょ。
そうだね、おじさんも
一緒に、ね。おじさんも一緒に、うん、監督もね、監督もぜひ、
監督も一緒に、
ぜひぜひ来てください。お願いします。
はい、私は毎週土曜日11時半からやってます、東京 MX 私の芸術劇場。今週1月29日は中村記念美術館という金沢の伝統工芸の美術館です。そして、本日ですね、月曜日1月24日22時からフジテレビドクターホワイト第2話でございます。その番宣で1月26日の水曜日、22時からフジテレビ突然ですが占ってもいいですか、もう、まあ、いっぱいみんなで出ましたね、はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、何しろ本当に、皆様ライブの方よろしくお願いします。燃えろコントの人、チケットお願いいたします。ということで、エレカタの決日ポッドキャスト、今週はこの辺で、さよなら。
さよなら。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は 毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。